こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。医療者のための Excel 入門第2番超基礎から医療データ分析までは、タク・ヒロシによる。医療看護リハビリテーションなどの現場で扱うデータを Excel で整理し集計し、伝えるための実務入門書である Excel2019 に対応し、初歩的な入力編集操作から医療現場を想定したサンプルデータによる練習、グラフ作成、ワードやパワーポイントへの利用、ピボットテーブルによるクロス集計までを段階的に扱う。本書の目的は単にソフトの機能名を覚えることではない。データを他者任せにせず、医療者自身が入力の質を保ち必要な集計を行い、得られた情報を研究業務発表で説明できるようにすることにある。一般的なビジネス向け Excel 解説とは異なり、医療データを扱う利用者のつまずきや作業場面に照準を合わせた点が本書の実用的な特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自分で解析し自分で表現するという医療者向けの設計思想、本書の中心には、医療データの扱いを特定の詳しい人だけに委ねず、データを集めた医療者が基本的な整理集計表現を自力で行えるようにする考え方がある。多職種連携や研究支援は重要だが、集計を依頼する相手の都合によって検討が止まれば、日常業務の改善や研究の進行は遅れる。そこで必要になるのは、高度な統計ソフトを直ちに使いこなす能力ではなく、まず Excel 上でデータの形を整え、問いに応じた集計を行い、結果を確認できる基礎的な自律性である。本書はその入り口を、医療系学生や現場の職員が実行可能な操作へと分解している。重要なのは、Excel を万能な解析手段として扱っているわけではない点である。むしろ、入力ミスを減らし、表やグラフを通じてデータの状態を把握し、必要なら次の統計的検討や相談へ進むための土台として位置づけている。医療者にとってデータ処理は事務作業ではなく、観察した事実を検討可能な情報へ変換し、他者と共有するための実践であるという視点が全体を貫いている。次に、基本操作を軽視せず、医療データの入力エラーを予防するステップ1は Excel に慣れるための基本操作編だが、単なる初心者向けの前焼きではない。データ分析の信頼性は複雑な集計より前の入力編集段階で大きく左右される。数値として入力したつもりのないが文字列として扱われる似た文字や記号を取り違える、日付時刻の形式が揃わないといった小さな不整合は能登の計算並べ替え集計を不安定にする。本書が間違えやすい文字、編集時に用いるショートカット、入力を楽にする工夫を取り上げる意義はここにある。例えば、現在の日付や時刻を入力するキーボード操作は、反復的な記録作業を短縮するだけでなく、入力形式を一定に保つ助けにもなる。大量のデータを扱うほど、作業時間の節約と入力規則の統一は切り離せない。すでに Excel を使っている読者にもステップ1が推奨されるのは、慣れによって自己流の操作や見落としが固定化しやすいためである。医療データでは後から表面化する形式上の乱れが集計結果の解釈にまで影響しうる。本書は処方を反復することで分析以前の品質管理を学ばせる。さらに、医療ジャーメンを想定した練習用データで操作を作業手順へ変える。本書は説明を読むだけで終わらせず、入手可能な練習用 Excel ファイルと医療現場を想定したサンプルデータを使って操作を試せる構成をとる。この構成は Excel 学習において重要である。機能の説明を理解しても自分でセルを選び、データ範囲を確認し操作の結果を画面上で確かめなければ、実務で再現できる手順にはなりにくいからである。しかも、一般的な売上や在庫の例では、患者対象者に関する記録、業務での集計、研究データの整理といった医療者の利用場面へ直結させにくい。本書は医療分野に近いデータを題材にすることで、列と行をどのように設計し、何を一見の記録として扱い、どの変数を比較に用いるのかを具体的に考える入り口を作る。ただし、サンプルをそのまま実データに当てはめるだけでは不十分である。実務では個人情報の保護、結束値の扱い、入力基準の共有なども検討する必要がある。本書の練習はそれらを完全に代替するものではなく、まずデータを整然と扱う操作感覚を身につけるためのものと理解するのが適切である。そして、グラフと文書スライド連携を結果を誤解なく伝える工程として扱うステップ3では、グラフ作成に加え、ワードやパワーポイントへ貼り付けて利用する方法が扱われる。この範囲は見栄えの調整ではなく、分析結果を読み手に伝達する工程として重要である。表手に数値を並べるだけでは、群間の違い、時系列の変化、構成比の偏りといった特徴を短時間で把握しにくい。目的に合うグラフを選び、タイトルや軸、本例を確認することによって、データの主張と視覚表現のズレを減らせる。本書が Excel 内の作図で終わらず、 文書や発表資料への利用まで視野に入れるのは、医療者のデータが報告書、研究発表、会議資料など複数の媒体で用いられるためである。貼り付けの形式や編集可能性を理解していなければ、 Excel 上では正しく作成した図が PowerPoint 上で読みにくくなったり、修正に余計な時間がかかったりする。もっともグラフは統計的な結論を自動的に保証しない。尺度、分母、対象数、比較条件を明示せずに図だけを提示すれば印象が先行する危険もある。本書の価値はグラフを装飾ではなく、検討した情報を正確に共有するための実務技術として学べる点にある。最後に、ピボットテーブルでクロス集計と可視化を迅速に行うステップ4のピボットテーブルは、本書の中でも特に実務への効果が大きい領域である。元データを条件ごとに並べ替えたり、数式を何度も組み替えたりしなくても、行列集計値の配置を変えながらクロス集計表を作成できる。例えば対象者を属性別、期間別、分類別に見比べたいとき、ピボットテーブルは何と何を比較するかという問いを操作可能な表との構造へ移す手段になる。集計表からグラフを作成できることも、結果の確認と共有を連続した作業にする。本書がこの機能を応用編として扱うのは、入力データが一定の形式で整っていることが前提となるためであり、ステップ1、ステップ2とのつながりも明確である。列見出しが曖昧、空白行が混在、同じ項目に表記揺れがあるといった状態では便利な集計機能も期待通りには働かない。またクロス集計で差が見えても、それだけで因果関係を示すことはできない。ピボットテーブルの役割は、データを素早く多面的に眺め、追加検討すべき傾向や疑問を発見することにある。本書はこの強力な機能を医療者が日常的に使える形で導入している。結論として、本書はExcelをほとんど使ったことがない医療系学生、看護師、医師、療法士などの医療従事者、院内業務や研究で表とグラフ集計を扱う人に適している。また日常的に Excel を使っていても、入力形式の乱れ、非効率な編集、集計表作成の手間、発表資料への貼り付けに悩む読者にも有益である。得られるのは、特定の関数を暗記する知識だけではない。データを一定のルールで入力し、練習データで集計を試し、グラフとして確認し、資料に載せ、ピボットテーブルで観点を変えて検討するという一連の作業の見通しである。同種の Excel 入門書との差別化は、医療現場を想定したデータと利用目的を軸に、超基礎から集計可視化までを接続している点にある。ビジネス一般の例題では、自分の業務や研究に置き換える際に距離を感じることがある。本書はその距離を縮め、画面例と段階的な説明、練習用ファイル、実務上の便利な操作を通じて操作を再現しやすくしている。高度な統計解析の専門書ではないが、医療データを自分で整え、初歩的に吟味し、他者へ伝える能力の基盤を築く入門書として、現実的で明確な位置を占める。ご支援いただける場合は、タクヒロシポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。